関東特集。特集、柏原の伝統産業、染色を学ぶ。柏原の染色の始まり。柏原で布地の染色が始まったのは、明治の末期から大正の初め頃。当初、2軒の染工場があり、その後、大和川のきれいで豊富な水と、煙突が少なく、煙の少ない環境を求めて、大阪市内から移転してくる染工場が増え、旧大和川の川床筋である上市や古町地区などには、多くの工場が並びました。最初の頃は、手ぬぐいの染色が多かったのですが、大正末期頃からは、浴衣が多くなり、最盛期には、全国の高級浴衣生地の約 25% を柏原産の製品が占めるほどでした。柏原の伝統産業、染色。柏原で行われている染色技法は、中染と那須染の2通りあります。中染は、重ねた木綿の布地の染色したい場所に、糊で土手を作り、染料を注ぐ方法で、一度に数十枚染めることができます。この技法で染められた浴衣や手ぬぐいは、なにわ本染め浴衣、なにわ本染め手ぬぐいとして、大阪の伝統工芸品に指定されており、令和元年11月20日には、なにわ本染めとして、国の伝統的工芸品にも指定されました。一方、那須染は中染とは異なり、布地を1枚ずつ染めていきます。複雑なデザインや輪郭がはっきりとした表現が可能な技法です。100年以上にもわたって受け継がれてきた染色という柏原の伝統産業。今回の特集では、その伝統の技術や、受け継いできた職人さんたちの思いを学ぶ授業を行った市内の小学校の様子を取り上げます。社会見学で染工場へ。11月26日、片下小学校4年生約60人が、上市にある水元染工場を見学しました。当日は新型コロナウイルス感染症対策として密にならないよう約6人の班に分かれて順番に工場内に入り中染の主な作業工程を学びました。最初は板場と呼ばれる作業場で糊置きの作業を行います。白いさらし生地の上に型紙を置き職人さんが木べらを使って手際よく均一に防染糊を伸ばしていきます。これにより糊のついた部分には色が染まらず白色のままになります。糊を引いて残りの生地を折り返しまた糊を引くという作業を繰り返します。糊は気温や湿度、柄などによって粘度や厚みを調整。こうして防染糊を引いた生地を染め台に移し、次の染め工程に入ります。染め工程を行う職人は、ツボンドと呼ばれます。土品と呼ばれる上炉を使って染料を注ぎ、減圧タンクを使って下から吸引。これによって染料を均等に生地へ浸透させます。1枚の中で2色以上の色を使う差し分けを行う際には、糊で土手を作り、必要ない部分に染料が流れないようにします。見学していた児童は、シューという音とともに、染料が吸引されると、わーという驚きの声を上げ、差し分けされ、染まった生地を見せてもらうと、すごいと笑顔を見せました。 その後の洗いの工程では、大きな機械が前後に揺れ、防染糊や余分な染料を洗い流します。みんなの使っているような絵の具だと、洗うと色が落ちてしまいますが、この中染の技法では、化学反応によって色を定着させているので、洗っても色落ちしないんです。との説明に大きくうなずき、最後に脱水した長い生地が干されている様子を見上げていました。工場見学後は、大和川河川敷に移動し、水本さんへの質問タイム。工場ができたのはいつで、どのぐらい働いていますか？好きな色は何ですか？どんな模様を染めていますか？失敗したことはありますか？など、次々に質問が出てきます。水本さんは、祖父の時代に大阪市内で創業してから、父、私と続いて約100年になります。私自身は働き始めてから35年ぐらいになります。伝統産業を絶やしてはいけないという思いで続けてきました。赤や紺色は使いやすい色で好きです。嫌いではないですが、黒色はすごく染まりにくく、使いにくい色です。模様はお祭りや剣道大会に合わせたものや、景色、お寺の柄など、本当に様々です。失敗はしょっちゅうあります。難しい柄の注文の時は、色の出し方や染め方など、試行錯誤しています。と、一つ一つ、丁寧に回答されていました。この見学で、柏原に線工場があることを、初めて知ったという児童も多く、水本さんの話を聞き、職人さんの技術や伝統産業に対する思いを感じ取った様子でした。中染を学んで、あずま袋を作る。柏原の伝統産業を学ぶだけでなく、実際に柏原で染められた手ぬぐいを使って、あずま袋を作る。そんな家庭科の授業に、柏原市内の3つの小学校の6年生が、2学期と3学期に取り組みます。そのうちの1校、柏原小学校6年生の家庭科の授業を取材しました。この授業で使う手ぬぐいを寄贈してくださったのは、本郷にある市岡染工場の市岡康政さん。売り物にはできないBタンを約300枚分無償で提供してくださいました。柏原小学校では11月初旬からあずま袋作りの授業が始まりました。実際の裁縫作業に入る前に、まずは柏原の伝統産業を知ることからスタートします。児童はそれぞれインターネットなどで柏原での歴史や中染や捺染の技法など興味を持ったことを調べ、その内容をタブレット端末を使用して資料にまとめ発表しました。発表後は先生が撮影した市岡染工場での中染作業の様子や、市岡さんへ中染や伝統産業に対する思いを尋ねたインタビュー動画を視聴。初めて抽選の工程を見るという児童が多く、興味津々の様子で、注いだ染料を下から減圧タンクで吸引する作業を見た際には、自分もやってみたいという声も。柏原の伝統産業への理解や、それを将来へとつないでいくためにどうしたらいいかなど考えが深まった様子で、柏原に昔から受け継がれているものがあると知って嬉しかった。伝統産業を守っていくためには受け継ぐ人が必要だと思った。水がたくさん必要だと知ったので、環境を悪くしないようにポイ捨てなどをしないようにしたい。柏原の手ぬぐいの良さを他の人にも教えていきたい。もっと抽選を盛り上げて、 抽選で染められた布が好きだと言ってくれる人を増やす必要があると思う、といった感想が出ていました。こうして抽選について学んだ後、手ぬぐいを使った東袋の制作の実習が始まりました。2枚の手ぬぐいを使い、手縫いとミシン縫いで袋を作るので、児童たちは黒板に貼り出された手順を確認しながら慎重に進めていきます。難しいところや分かりにくいところなどでは、友達同士で協力しながら制作し、完成すると、できたと喜ぶ声と嬉しそうな笑顔が教室に広がりました。担当した家庭科の池本先生は、この授業は6年生の家庭科のあなたは家庭や地域の宝物という単元の中で、自分の家庭生活と地域の人々との関わりについて振り返り、お世話になっている人に家庭科で学んだ技術を通じて気持ちを伝えようという内容に合わせて行いました。今回の学習で児童たちは抽選を受け継いできた作り手の皆さんの思いがあって柏原でこれまで続いてきたんだと分かり、地域の中で自分は何ができるかなと考える機会になったと思いますと話してくださいました。制作した東袋はラッピングして家族へプレゼントする予定です。インタビュー。次の世代へ引き継いでいく。まずは興味を持ってもらえたら嬉しい。浪花本染め染色部門伝統工芸士、市岡染工場、市岡康政さん。今回家庭科の授業で抽選の手ぬぐいを使って東袋を作ることができないか考えているというお話をお聞きし、柏原の子どもたちが昔から地域に根付いていた伝統産業を知り、抽選に興味を持つ子が一人でも増えたらいいなという思いで協力しました。柏原にかつて13軒ほどあった抽選の工場は、今では4軒となっていますが、皆さん伝統工芸士の認定を受け、一丸となってこの伝統産業を次の世代へ引き継いでいこうと取り組んでいます。そのためには技術の継承、後進の育成が欠かせません。またそれが伝統工芸士の責務の一つでもあります。まずは抽選に興味を持ってもらう。そして興味を持ち職人になりたいと入ってきた若者へ技術を教え引き継いでいく。職人の技術を見て覚えろという時代もありましたが、今は一人一人の個性も考えながら、コツや面白さなどをきちんと言葉にして伝えるようにしています。例えば、糊置きだと均一に塗るための木べらの立て方や力の入れ方などにもコツがありますし、デザインに合わせて糊の粘度や厚さなども調整する必要があります。そうしたコツや技術を身につけ、うまくできるようになると達成感があり、より楽しくなると思います。以前、祇園祭りのテレビ中継があった際、自分が染めた浴衣を着た方が映っていたことがあります。自分が染めた浴衣なのですぐ分かりましたし、嬉しかったですね。今はコロナ禍で祭りなどのイベントがなくなり、影響は非常に大きいですが、時代の変化に対応し、私たちも新しいものを勉強して、お客さんの要望に応えられるように、自分自身の引き出しを増やしながら、この伝統産業を次の世代へ引き継いでいきたいと思っています。